の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人、今日もよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
今日は福梅本舗梅干しマイスターの小山義和さんにゲストでお越しいただいてます。小山さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
福梅本舗さんで梅カフェがオープンされたという話を聞きましたので、ちょっとお話を聞きたくてお越しいただいたんですが、はい、まあ、梅仙人、今日は帰りに食べに行くんですよね。
ああ、そうです、ね、楽しみしてます。
そうなので、ちょっと味の方とかもわからないんですけど、はいはい、どんな風なカフェなのか、まあ、そもそも梅干し屋さんで梅スイーツっていうものがあるのというところからいろいろお話伺いたいんですけど。
はい、そうですね、今現在ある白浜にあるお店のちょっと一角をカフェ風にちょっと改装しまして、
はい、
でまず夏の期間だけちょっとテスト的に今カフェ
7月25
日から始めました。
もともと梅干し屋さんで梅スイーツっていう風なこう斬新なイメージだったんですけども、うんうんうん、テレビとかでも収録など見に行かせていただきました、はい、お笑いの和田ちゃんも来てましたけど、
はい、
ハイヒール桃子さんにイケメンって言われてましたよね。
ああ、そうですね、その前にちょうどね、はい、ハイヒール桃子さんにたまたま縁あって食べてもらうことあって。
梅スイーツをですか？
そうなんです。
で、梅スイーツっていうのは何種類あるんですか、そもそも？
そうですね、今販売している商品は、6商品ですね。
あ、で梅のお菓子が。
そうです、はい、梅の、まあ、洋菓子和菓子なんですけど、
はい、
でカフェで出しているのは梅プリン、これは販売してないです。夏限定の、そのカフェ限定の商品で。
あ、福梅本舗さんで限定商品という形ですか？
そうです、は
い、
その新作なんですけど、それはすごい絶品で、もう本当に美味しくてしょうがないんですけど、
うん、
で、うん、あとはその3品あるんですね、セットとして、
はい、
で、梅プリンセットと梅ロールセット、福梅ロールセットと、あと梅どら焼きセット、
うん、
それぞれ500円です。
安いですね、500円。
意外と安いと思うんですけど。
え、カフェでですか？
カフェです。
すごい安い。
飲み物、アイスコーヒーか、うん、引き川に川添茶っていう川添のお茶のブランドがあるんですけど、
引き川っていうのは、和歌山県の引き川というところ。
そうです、和歌山県白浜町引き川っていうところがあるんですけど、はいはい、そこで美味しいお茶が取れるんで、はい、その、まあ、アイス
コーヒーかアイスティーとスイーツがセットで500円。
そうです。あとはミニ梅ジュース、ちょっとおチョコみたいなやつに梅ジュースがついてて、そういうセットです。
なんか梅干し屋さんで梅カフェってすごい斬新ですよね。
そうですね、う
ん、なんかあるようでないですよね、うん、
はい、
どうですか梅仙に梅干しの、
うん、そうだな、聞いたことないっていうか。
そうですよね、
しかしあのお店だったらよく似合うんじゃないかなって今こう頭の中で想像してるんですけどね、建物自身がね、粋なちょっと和風みたいな感じの入り口だから。
そうですよね、どうですか梅仙に梅を作られてて、はい、こうカフェやこう梅のお菓子ができていくっていうのはやっぱり嬉しいですか？
嬉しいですね。何かこう海外へもこう渡っていけるような、アメリカでもあるいはシンガポールでもどこでもそうだけども、バンコクに共通するようなね、みんながそんな世界が広げてくるんじゃないかなっていう夢をねもらえますね。
そうですよね、なんか梅って言ったらすごい梅干しっていう酸っぱいイメージですけども、うんうんうん、小山さんのところの梅スイーツっていうのは完熟梅を使われてるっていうことで。
そうですね、
なんかイメージ的にはね、梅干しっていう、
梅干しっていうイメージで結構取られがちなんですよ、梅スイーツって言って。
そうですよね、
まあそこをその生梅である完熟梅を使って、やっぱり今まである梅のお菓子っていうのは梅ってなかなか感じづらかったというか、
うん、
そういうものだったんですけど、
はい、
うちはまあ梅干し屋としてちょっとパンチというか、
うん、
梅がしっかりと分かる梅のお菓子というか、うんうん、だから甘さと ちょっとした酸味の絶妙なバランスで絶品なんですけどね。
そのいろんなメディアでも取り上げられたりとかしてたんでのを拝見したんですけども、
そうです、ね、
反響としてはいかがですか、梅干し屋さんからの梅スイーツっていうのは。
やっぱりね、なかなかこう試食してもらえれば理解してもらえるんですけど、梅スイーツっていうとやっぱりその今言ったように梅干しっていう風に取られるんで、梅干しを使ったお菓子っていう風なイメージがちょっと強いんですけど、まあ発売開始して1年経つんですけど、だんだんリピーターもついてきて、すごいこう絶妙なバランスやっていう風なお声をよくいただいて、だんだん定着していってます。
なかなかないですもんね。なんか梅干しって思うと酸っぱいし、でもそのフルーツとして梅を捉えると、うん、本当にね、なんかあんまり冒険できないじゃないですか、
う
ん、普段は、
うんそうですね、
食べれないですもんね、うんうんうん、そしたらまあカフェでもその梅スイーツを中心にあのお客様に提供するっていう形なんですよね。
そうですね、うん、ぜひぜひ食べに来てほしいですね。新しい味、新しい新発見ができる、
うん、はい。お店の中っていうのはまだ私も今日じっくり行かせてもらうんですけど、はい、どんな雰囲気でどんなイメージで改装されたんですか。
そうですね、それは難しいな。
和風。
和風。
でなんかお店の中の重機や何かも全部手作りされたっていう風に。
そうですね、は
い、
その梅干し売ってる方、そのカフェのスペースじゃない方では梅干し販売してるんですけど、
うん、
そこも棚とか、まあ、自分たちで作って色も塗って、うん、配置とかライティングも考えて今やってます。
行ったことのない方もね、福梅本舗のホームページからお買い物されてる方っていうのはお店に来たことない方もいらっしゃると思いますが、
いっぱいいます
ね、なんか結構あれですよね、和風で温かみのあるこう手作り感のあるものが結構お店の中にも展示されたりしててね。
そうですね、なんか若者というか。
そうですよね、なんか
あと梅染めもね、ちょうど仕切りというか言葉言い表してないんですけど、梅染めもいっぱい展示してますんで。
梅染めっていうのもね、私は初めて知りましたけども、本当に素敵な、綺麗ですよね、じゃあまあ梅を満載に使った梅カフェというか感じですかね。
そうですね、梅ばっかりみたいな、
梅ばっかりみたいな、梅ばっかりみたいなね、ですよね。
そうです、梅尽くしですね。
そうですよね、もう梅にこだわったっていうことですもんね。
そうです、
梅の炭、梅仙人のところから、梅の薪とかも、
そうですね、
薪
もね、いただいてきて飾ってます。
もうあれも梅の薪も、ね、梅ですもんね。
そうそうそう、梅の、ね、薪っていうのは梅の香りがいいんで、で私が一番最初山小屋へその来られた人が新潟県の人が、京都でしたけど新潟県で梅止めやってる人が、この梅の灰を見たら欲しがるだろうなって言ったのが最初のきっかけだったんですね。梅止めの始めがね、南側の一番最初始めた時、室町時代にはね、梅止めとか装飾の植物止めっていうのが、藍止めが残ってましたけどね、いろんな桃の木の皮を剥いで桃のあれで染め物したりするっていう化学染色料がない時期は全部そうだったんですよ。ただ良かったんだけど、化学染色料が来たら長く持つんですよ、時間が。変色しないで、植物染めは太陽とかそういうもの生き物だから色が開けてくるんですね。だから梅止めなんかでも室町代にはその材料運に回る商売の人も江戸の町にはあったらしいんですけども、だんだん消え失ってましてですね。で今またそのあったかみのある藍染めがまあ最後までずっと残ってきてたんだけど、梅染めもあるよということから、まあ、私らの村で最初にやりかけた時は、私ともう一人その梅染めの中心やってる人間と薪を焚き物焚いて二人でこう寒いを掘り込んで染めたとかいう、それからだんだんこう彼らが努力何人か組んでやりましてですね、それが絹染めとかあるいは鉄線止めとかっていう形に随分成長したみたいですね。だから本当言えば梅の木の まだ使い道はたくさんあると思うんですよ。
そうです
ね、あの薪のストーブなんか炊くんでも200度300度まで上げといて、あのそれあと目の木を掘り込んでおけば燃えないで炭状になって火力があんまり上がらず釜が傷めず火力が強いですからね、目は。だからこれで熱源がすごくいいとかですね、だから分野はね非常にあると思うんですね。
そうですね、梅尽くしにしようと思ったら私そんなにないのかなっていう風なイメージでしたけど、これもこれもってぐらい梅使えるんですもんね。
そうですね、いっぱいありますよね、まだまだあると思います。そうですね、でまたちょっと知り合いの方が粘土で小物を作ってて、それで梅の大きな木を粘土で作ってもらって、そこに梅の花、はい、梅の実をつけてもらおうかっていう予定もしてます。すごいリアルな粘土を。
楽しみですね。もう本当にじゃあ梅中心にね、はい、
そうですね、梅ばかり、
梅ばかりで梅尽くしで、いや実は私も梅染めをしてるあのストールをつけてるんですけど、いいですよね、
もう何とも言えへん、
何とも言えへん
感覚というかもう雰囲気がね。
そうなんですよ、
言葉には言い表せない。
なんかもっとねいろんなこう分野で、いろんな活躍しながら梅を広めていってほしいなって、
そうそうそう、
はい、私もつくづく思います。
だからまあ梅の今先まで言ったけど梅で悪臭を抜くとかね、匂いを抜くハンドバッグの中に入れた匂い消しが紙というやつか、梅から梅摘みからそれを加工して紙に繊維されたものもあればですね、だから一つのところへ入ればいろんなものが見えてくる、また見えなければプロで言えないという、だからそのそこら辺にまあ楽しみもあるし可能性もあるということでちゃうかな。
そうですよね、
まあ、期待しますね。
小山さんのその、いろんな夢が詰まった梅カフェだと思うんですが、はい、まあ、私これから食べに行くんで、
はい、
梅仙人と、
はいはいはい、楽しみます。今どうも口元が自然に動いてくるみたいですね。
まあ楽しみにしてます。それでまた食べたら、ラジオとか、まあ、ブログとかで報告させていただいて、またゲストにもぜひいらしてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は福梅本舗梅干しマイスターの小山義和さんにお越しいただきました。ありがとうございました。いかがでしたか、梅仙人の梅天国。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
はい、梅仙人でした。それじゃまたね。
梅仙人の梅天国、この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。